西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM。
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、西宮徹底解剖。ご案内は私、増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、12月の西宮徹底解剖は、西宮で語ろう映画の夢と題して、ゲストティーチャーに映画監督の白羽光人さんをお招きして、いろいろと映画について教えていただいてるんですが、白羽先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
1週目が、まあ、世界の映画祭のいろんなことをお勉強しました、うん、で、先週は、うん、西宮で映画祭を開くとしたら、バッカス映画祭なんかええんちゃうかみたいな話になりましたよね。さあ、3週目の今日は、じゃあ西宮で映画を作ろう、うん、というところで、はい、映画祭に出したくても出す映画がないとあかんので。
そうですよ ね、 ね、
西宮を舞台に映画が作れるかなというところを、うん、まあ、本物の、映画監督さんにですね、いろいろと教えていただこうと思うんですが、まあ、白羽さんはご存知のように、あのシーズレインでね、いろんな他の近場のところもいろいろと、はい、舞台として選んでこられました、はい、それから、あの神戸在住という映画ではね、
西宮もロケしましたよ、
はいね、なので、実際に、まあ、映画を作るってどういうことかっていうところから、まず教えていただきたいんですけど、映画を作るってすごいいっぱいの人数がものすごい動きをして。
そうですね、
大変なことですよね。
まあ、ものすごく端折って言うと、まあ、そのいろいろ企画があって、映画を作るお金が集まって、で始まるんですけども、そのシナリオというものがあってね、でそこから、監督が大体それはイメージを握るんですけども、スタッフがですね、その撮影する場所をですね、探しに行くわけですよ、でこれ、あの我々の世界では制作部というところがありまして、これ、あの部活動ではなくてですね、
制作部、はい、
あの撮影部、照明部、制作部、録音部、部ってつくんですけども、制作部というところがあって、ここにその制作進行、あるいは制作主任という人がいて、これがそのロケ場所を探しに行くんですな。
いわゆるロケ班というのは、そういう方たちがまず行われる。
そうです。ですから、まず打ち合わせをして、このシーンは、そうですね、港の、こう海が見えた、砂浜があって海が見えて、で日が沈むのが美しく映るようなところみたいなことが、まあ、台本に書いてあったとしたら、それを探しに行くわけです。
これ結構大変な作業ですよね。
で、まあ、大体ね、映画でじゃあこれは関西でロケする、全体関西でロケするんだということになれば、滋賀県京都から大阪、兵庫から いろんなところがあって、その中で探していくんですけども、じゃあその西宮でじゃあそういうところをどういうところにあるのかなみたいなことは制作が探しに行くわけです。
それは、あの日頃からいろいろとこうデータを作ったり、例えばちょっとプライベートで遊びに行った時も、おここは絵になりそうだなみたいなのをストックをしてらっしゃるんですか。
そういう人たちのキャリアの中でそんなことはいっぱいやってきてるから、だいたい勘どころが働くんですね。でもう一つはね、時代設定もあるじゃないですか。例えばこれ昭和30年代の話だとした場合に、今のものが映ったらいかん場合もたくさんあるわけじゃないですか。まあ、たとえ CG である程度消すとはいえ、そうするとそういう古いものがある場所というのは、そういう人たちが普段からストックしてるんですよね。で、もっと言うと前撮影で使ったところいうのもあったりしますけども、でそういうのは大体こう見繕ってこう持ってくるんですよ。例えばさっきのじゃあ夕日が沈む港っていうのを3つ4つ持ってくるんですね、
はい、
でこっから撮ったら綺麗しみたいなで、それを監督が見て、じゃあこことここ行ってみようかなっていうのが、いわゆる本当のロケ班なんです。
ということは監督がお出ましになるのは、うん、結構最終決定ぐらいのところ。
いやそうでもないです、まあ、そういう人もいるけどね、うん
はいはい、
某三池さんみたいな人そうらしいですけど
白川監督はどうなんですか、ね、早めから関わりたい
そうだから制作部がそうやって持ってくる、うん、でそれを見る、はい、で自分が決めるでその次にこれねこれも我々の業界用語ですけどメインロケ班っていうのがありまして今度はね、はい、カメラマン連れてくんですよ、
はい、
撮影部連れてくんですねそれから、照明部、
うん、
要するにほとんどみんな連れてくんです、
はい、
で要するに現場に立ってカメラをどこに置くんだと、
うん、
こっから撮った時にどう映るんだとそれから監督としてもイメージをその時にちょっと作っとくんですね広映にするのかクローズアップにするのかでカメラさんと相談する照明さんと相談するそんな時ね時々ねまあ外のロケはあれなんですがこういうまあちょっとここがスタジオだったりすると、はい、照明さんがどこに照明置くんだよみたいなことあるんですよ
そうか
そうこんな狭いとこ
邪魔だよ
そうあるんですよでそういうこともある
は
でじゃあロケ場所あそこじゃちょっと引きじりが取れないから違うところにしようかみたいなこともある、
うん、
そんな風にして決めていくんですね
でもどうしようもなくなったらこれはセットを作ってスタジオ
それはまあお金があればねだから結局セットで映画を作るっていうのは一番贅沢なことなんですよ
あ、そうなんですか
そうなんですよですから昔の撮影所時代の映画というのはセットで作ってるっていうのはそういうことで、溝口健二さんの映画を見るとちょっとしたねプールに船浮かべて琵琶湖の湖の設定であれ大の撮影所の中ですよ撮ってたりするわけですよ
へえ、
うん、で今はそんなことできないのでどっか本当に湖に行かなきゃいけないんですけどもまあロケハンしてメインロケハンしてでなおかつここで撮影したいっていうのにいや貸さへん言う場合もあるし
はいはいはい
いろいろですそれは
じゃあその段階でもうすでにもうめちゃめちゃみんなご苦労があ
ると人もたくさん関わるし
うん西宮っていうのはどうですか結構絵になる場所あるんじゃないとかみんな言いますけど、うん、そういうあのロケ班という形でいろいろご覧になったら、うんうん、おここ行けそうだなというような場所はいくつかまあ、そうですね、
シーズレインの時は、うん阪神の後楽園駅ですよね、はい、あそこはまだ震災の前でしたけども、
うん、
であの辺り の浜辺ですよね、
はい
与田ハーバーも含めああいうところでロケしてあなかなか得難いですよねあの風景はね未だに
今はもうね、そうですね、なくなってしまったものが多いですからね、
うん、でこういわゆるその阪神沿線の古い風景っていうのはまだ少し残ってますよね言ってみれば、うん
はい
それこそあの宿川沿いのところはね、
じゃあ今のうちですねあの辺撮るとしたら
そうですねとはいえねこれどんな映画でもそうだし毎回思うことなんですけどいや知らんとこありますよ
あそうですか、
やっぱりねそれこそあの制作進行という人がね持ってくる中にねいやこれどこっていう時はねあります、うん、これはやっぱりねそう本当ベテランのスタッフのそういうあれもありますし我々まだまだね近所住んでるとはいえやっぱり車で移動してたりするとそんな路地隅々まで見てなかったりするじゃないですか、そうするとねやっぱりまだまだ知らないなっていうところありますね発見するとこありますね
ということは西宮の街並み発見もしていただけるかもしれない、
うん、と同時にねいろいろ忙しいとはいえ日々がロケ班であり毎日テクテク歩いてる中で発見することもロケ班だと思ってますのでねそれは努めてやってますよ本当に
あそうなんですか、じゃあそのこういうストーリーっていう構想がなくても
そうそれこそストックですよね
うん、
こんなとこあんねやっていうのは意識しとくとそれがどう話に結びつくかは分かんないじゃないですか、
あでもあそういえばどっかでっていうのの、取っかかりになるということで、
そうですね、
そういう意味では西宮という町はいかがですかね。
これ ちょっとね記憶があれなんですけど、時々あの石碑があって、はい、そこになんか由来が書いてあったり、うんうんうん、あとは昔の偉いあの軍人さん、
うん、
軍人さんのなんかなんとか碑みたいなのが建てたりするじゃないですか、はい、で今何でも検索できるじゃんネット で、
うんうんうん、
でそこには書いてある軍人さん知らんねんけど、
うん、
それ検索したらおこんな人がいてあったんやと、
うん、
全然知らんかったんやなっていうことはよくあります。
なるほど。
そうだから街歩いてる西宮のそのいろんな小さな石碑に書いてることっていうのは、
うん
うん、知らんことだらけですね。勉強になりますね。
ねえ、うん、で昔はこの辺はまだ海やったとかね、
そうい
うようなこととかも含めて、
そう
町の形っていうのもね、うん、
軍需工場だったとかね、
そうそう変わってきてるということなんでしょうね、うん、
だそれはね日々のストックというかね、
うん
うん、映画を作るいつ映画を作る来るかどうかはともかくもそういうことは常に意識してますね。
なるほどね、うん、なんか普通だとこう見落としているところにその目が行くっていうのはやっぱりその映像に関わってらっしゃるそういう制作部の方だったりっていうのはよりやっぱりきめ細かにいつもこう目を光らせてらっしゃるとか、ね、目配りをしてらっしゃるってことなんでしょうね。
あとさっき言ったその時代設定って本当にあるので、うん、これは昭和50年代のものなのか30年代の、うん、はたまた江戸時代のものなのか、
そうですよね、
そういうのを意識して見てないと、うんうん、
もし白羽監督に西宮を舞台に映画を撮ってくださいっていうオファーが来たとしたら、
うんうん、
どんな映画、
あのねこれ一つのそれこそね映画の、はい、映画の夢っていうあるタイトルですけどね、一つの夢としてねやっぱ野球映画やりたいんですよ。
野球ですか。
野球に関する映画ね。
だって2つも球場、ね、今1つなくなっちゃいましたけど、うん、ありましたからね。
西宮と甲子園がこの町にあって、はい、
うん、
甲子園に関して言うとね、もう言わずもがなのもう1つの聖地ではあるんですけども、うん、はい、西宮球場、今はね西宮ガーデンズになってますけども、はい、僕ら子供時代はやっぱりこの阪急ブレーブスのいたこの西宮球場っていうのは、まあ、まさかね、うん、なくなるっていうか阪急ブレーブスがなくなるとも思ってなかったし、
ですよねびっくりしました。
そうだから本当に反省しなきゃいけないのはそういう空気みたいな存在だったっていうのもね、大事にすべきだったですね。
当たり前ではないんですね、
そうそうそう、
全てが、
うん、そうだからブーマーさんが阪急電車に乗ってるのがね別に当たり前の風景だったんですよ。
バルボンさんにもよう会いましたわ私。
だからそれはね、はい、ほんまはねもっともっと大事にせないかんかった、もっともっと西宮球場通わないかんかったなというのはね、
住
んでのことですけど。
で立体交差ではなくて、
そうそう、
電車がね、うん、平面交差してるってあるダイヤモンドクロスですよね。あれも本当に珍しいことだったんですよね、当たり前と思ってましたけど、私なんか
誘拐報道という映画でねあれが出てくるんですけど、うん、そうですね、あれももうないですもん ね、
あのガタンゴトンガタンって渡る音がね、うちからも聞こえてて、うん、当たり前と思ってたんですけど、いやあれないねんはもうみたいなね。
そうだから大抵のものはなくなって気づくんですけども、うん、まさかあの大きな西宮球場、そしてあの阪急ブレ強い強い阪急ブレーブスがね、はい、なくなるっていうのは思ってもいなかったですね。
ということはそれを、まあ、記憶の中にね留めてらっしゃる方まだたくさんいらっしゃると思いますけど、うんうん、それもっともっとこう何か形にして、
そうですよ ね
映画という形だったら残せますよね、う
ん、なんか奇想天外な話でもいいでしょうし、あるいは、うん、その時代に生きた人と阪急ブレーブスとの関係を描く映画もいいでしょうし、いろいろそれは想像を膨らますところですよね、
うん、
あと今にはちょっといないタイプの選手いたじゃないですか、福本さんとかね、
はいはい、
山田さんとかピッチャーの山田さんとか、そういうこうなんかこう荒削りと言いますか、昭和的とよく言いますけども、そういう人物の話であったり、この間ねお亡くなりになった上田俊治監督にしたって、僕ね、そうそう、上田監督がジャイアンツ破って日本一になった時あったじゃないですか、1975年だったかな、 後から知ったんですけど38歳か39歳だったんですよね、上田監督って。
そうだったんですか。
めっちゃ青年監督だったんですよ。そのことを思うと自分が38区の時に巨人を破って日本一になるって想像がつかない
確かにすごいことなんですね、
う
ん、
すごいことだったんですよね、だからそんなこととかね、
もうそれだけでもドラマですね。
そうそう、
はあ、
うん、
いやいやいや、なんか夢がいっぱい膨らんできて、うん、そうか。
だから西宮球場、あの大森和樹監督のね、はい、風の歌聴けなんかはあそこでロケしてたりしましたけども、うん、今あそこでロケしてたってそれは物理的にないから、
そうなんですよね、
それは無理なんですけども、なんかそれにまつわることであったりっていうのはあってもいいかなと思いますよね。
今まああのその CG のね、技術だったりとかが結構ね、あの発達していますから、それこそ三丁目の夕日のあんな東京がね、今スクリーンには現れるわけですから、西宮球場かって現れないとは限らない。
どっかの球場の外側を借りて、でそこにあの CG で付け足すっていうのはあるかもしれないですね、できることかもしれないですね。でまあ甲子園にしたところで今と昔で形がちょっと違うじゃないですか、
あのすごいツタに覆われてた時代のね、イメージをお持ちの方は今ちょっと違うなって感じでしょうし、
だからそれこそ昔の話を甲子園でやろうっていう時のまたちょっと変わってくるでしょうしね。
あのね、台湾の野球チームの あれの、その甲子園球場っていうのは
CG で、
CG だったんですね。そうそうそう、あれ
CG で作ってましたね。ちょっと似ても似つかぬ甲子園でしたけどね、
はい、
映画は立派な映画でしたけども、だから、あれを見て本当の甲子園を、ね、見に行きたい、見に来た台湾の方々もたくさんいらっしゃったって聞きましたから、
そう、なんか観光客が台湾からの方がね、ずいぶん増えたということなんですが、まあ、あの白原監督はね、あのママご飯まだで、台湾とのね、つながりをいろいろと描かれましたけど、なんかその台湾って本当に親日家の方も多いし、まあ、まさにあの時、ね、台湾から来てたりとかっていうことですもんね、高校野球に。
だから、これはまた、あの本当ちゃんと調べてみなきゃ分かんないことですけども、なんかそういう話もいっぱいあると思うんですよ。 この阪神館ってやっぱりモダンな国際都市ではあるので、まあ、それが中華系なのかヨーロッパなのかちょっと分かんないですけど、調べてみないと分かんないですけども、なんか結びつきはあると思うんですよね。
まあ、あのアゲインという映画では、実際の甲子園球場のね、グラウンドの中にも入ってということで、まあ、だからやっぱり高校野球の聖地
でもあるわけですね。高校野球についてはね、いろんな映画にもなりましたけども、テレビドラマはありますけどね。そうやな。いや、それはもう、あとね、そうそう、あの阪神園芸さん、
はい、
阪神園芸さんの技ね、これも映画になりそうですよね。
あの水まきのすごいこと、
そう、
はい、
ね、あの阪神に江夏っていうピッチャー、今もいらっしゃいますけど、江夏さんが、あの著書の中で、あの人ほらわりかしやんちゃで暴れ者で、反抗心で監督がいろいろ逆らったっていうの書かれてましたけど、あの人がね、やっぱ阪神園芸には感謝してるって書いてましたよ。
あのグラウンドのコンディションを整えるためにね。
そうだからやっぱりそういう一人の名ピッチャーと、その阪神園芸のね、誰か分かんないですけど、誰か分かんないですけど、地道な職人さんとのドラマもあるかもしれないじゃないですか。
うわ、
そういう人間ドラマっていっぱいいっぱい、野球、例えば本当にそのいわゆるその野球がで勝った負けたの話もあるでしょうけども、そうじゃなくて一少年と球場の関係だったり、その一人の名ピッチャーとその園芸のおじさんとの話だったり、いろんなことが考えられるかなとは思いますけど ね、
素晴らしいバッターとバットを作る人の話とかね。
へえ。だからまあ本当に亡くなってしまったから気がつくありがたさっていうのは、どんなことでもそうなんですけども、阪急ブレーブスの何かっていうのはあるかもしれないですね。
ですね、うん、それから阪急西宮球場はいろいろと外国のタレントさんのね、ショーが行われたり、
ね、
また3000人の吹奏楽とか、
ね、
でなんとかって黄昏コンサートとかいろんなそういった音楽的なイベントもあったり、
そう
ですね、なんかそういえばこういろんなこうなんか一つのことからずっといろんな思い出がこう、うん、ね、たぐれるような気もしますし、
で我々は今ここでこうやってお話してますけども、西の目にいたそれぞれの人の中にそれぞれの思い出ときっと結びついてるはずですから、いっぱいエピソードがあるはずなんですよ。子供の頃からのエピソードにしてもそうだし、もしかしたら初デートが西宮球場だったかもしれないわけじゃないですか、
ね、
うん、だからそんなエピソードもあるでしょうし、いっぱいいっぱいそういう話って考えられるかなと思いますけどね。
いやー、じゃあ本当に海があって山があってっていうね、うん、それだけじゃなくて、うん、いろいろなも建物一つ一つにこうやっぱり、
うん、
こうドラマになる要素っていうのはあるわけですし、まあ本当に阪急のね西宮球場は本当にびっくりしましたし、うん、残念でしたよ、うんうん、今でもすごく便利に買い物行かせていただいてて、あ、これはこれでもいいかみたいな感じですけど、うんうんうんうん、ねえ、
だから本当知らないだけで場所っていうのはまだまだ面白いっていうか、絵になる場所、物語を含んでる場所があり、我々は知らないだけで物語をいっぱい持っていらっしゃる人がこの町にはたくさん住んでらっしゃるんじゃないかなとは思うので、なんかねそういうのがこう掘り起こせられたら、映画、まあ、ドラマもそうですけど、なんかすぐできるような気がしますけどね。場所的には撮影しやすい場所だと思いますからね。
そうですか、うん、先週はその西宮で映画祭をやろうでしたし、うんうん、今週は西宮で映画を作ろう、うん、どっちも思えばやれるかもしれない
です
よね。
そうです、ストーリーさえあれば、人がいるところに必ずそれはねストーリーってあるし、西宮ってある程度の都会なので、いっぱい話があると思いますよ。
ぜひそれぞれ皆さんにね、はい、考えていただいたらいいかななんて思いますが、はいはい、さあそんなところで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
はい、ですね、今阪急西宮北口駅の前にある西宮ガーデンズというところありますけども、はい、ここは元何だったでしょうか。
もうさっきからもういっぱいお話ししましたね、はいはい、
というのがクイズです。
はい、元は何だったでしょうか。
はい、
はい、ぜひ、これで3つの、ね、クイズが出揃いましたので、1週目2週目3週目のお答えを書いてお寄せください。お待ちしています。さて今日は西宮で映画を作ろう、うん、ね、うん、実際、まあ、その球場だったりとかっていうね、固有名詞も出てきましたけれども、うん、その他に、白羽監督がおここ結構いいなとかいろいろとこう、まあ、例えば甲子園ホテル球場、ね、はい、あのあたりもそうだと思いますし、
そうですね、だから昭和のその建築ですよね、うん、言わずもがなですけど、神戸女学院大学もそれから関西学院大学もやっぱり素敵な建物ですし、まあ、震災で潰れちゃった、こともありますけど、ウォリズの建築した、個人の邸宅もいっぱいありましたし、そういうところ、まあ、私に限らずですけど、ね、それこそ女学院出身の今活躍してる女性監督がいらっしゃるじゃないですか。
はい、ね、三島由紀子さんね、
う
ん、
がやっぱりそういう思いで、はい、自分の作品の中で西宮のロケのところを ね、
つくろい立つ人の中に図書館も出てきましたし、ラジオの社交エレベーターは、ね、はいはいはい、幼子我らにも、ね、ね、中にも登場しましたし、まあ、そういうなんかだからやっぱり自分の、まあ、ふるさとというかバックグラウンドにあるものをこう、あ、なんか映画の時にこう使いたいみたいな思いもね、やっぱ監督さんなんかもお持ちだったりするんでしょうね。
でしょうね、もうそういうことで多分お取りになったと思いますよ、きっとね、イメージとして強烈に残ってたんでしょうね。
なので白羽監督にもぜひいろいろと西宮のね、
そうですね、
あちこちを舞台に、
そうですね、そうです、まだまだまだまだ撮ってないところはありますよね、そういうことで言うとね、
特に監督の場合は、 脚本も書きになることが多いですよね、うんうん、というとこう本当に自分の中のこうイメージっていうのは、うん、すごくなんか最初まずこの辺でこういうストーリーを作ろうみたいなその最初の土台があってガーッと膨らんでいくものなんですか。
そういうこともあります。そういうこともあります。全てがそうではないですけどもそういうこともありますね、
うんうん、
場所がイメージして何かセリフが浮かぶっていうこともありますけども、うん、でもね、まあ、ちょっとキザかもしれないですけどそういうのも全てなんかやっぱりあの思い出からの経験値だかもしれないですね、うん、その場所で自分が過ごしたなんかその時代だったり空気だったりがそういう言葉をこう発するセリフをね作るっていうことはあるかもしれないんで、そういう意味では大事なとこですよね。この西宮だったりっていうところはね、
安心感
で、そうですね、
まあ、この辺りで多感な時代を、
うん、そういうことですね、
白原監督はお過ごしになって、まあ、大学から東京、そうですね、ということなんですけど、今またね帰ってこちらに帰ってらしたり、うんうんうんうん、また東京だったりということで、やっぱりそういうなんか育つ過程でのこういろんなね刺激だったり、うん、触れたり見たものっていうのは、うん、やっぱり自分の中にいろいろと何かになって、
うん、
こう蓄積されていって、
うん、そうそう、
それが何かの時に
そこにやっぱり風景がマッチしてたんでしょうね、うん、もっと分かりやすく言うとやっぱりロマンチックだったんでしょうね、
うん、
この街がね
かもしれませんね、うん、恋の思い出もいろいろありましたか、
ですねまあ、そういうことが多分、大きく占めるとは思うんですけども、うん、そのことも含めてですけども、こう夢が覚めないような感じで、イメージとして残ってはいるんでしょうね。
そこらあたりをですねぜひ具体的な映画にしていただくとしたら、うん、ということで、うん、実は来週ですね、うん、阪急電車という映画がありましたよね。
ありました2011年、
ね、
うん、
あれを阪神電車に置き換えたらどないなんねやろね、うん、みたいなところ、うんうんうん、監督に作っていただきたいという
あ、ねえ、あの原作の方に怒られるかもしれないですけどもあの有川さんやったっけ、
はい、有川弘さんです、
怒られるかもしれないですけども、まあ阪神電車という映画を作ったら、うん、作るならどうしようかっていうのは、
はい、
あの阪急電車が先に出来上がっちゃったもんで、うん、やっぱりね今度はやっぱり俺がやりたいなっていう思いですね。
阪急電車は南北に移動しましたよね、
うん、そうですね、あれはね
今度は東西に西宮を、
そうです ね、 そうですね、
いくつか駅がありますから、うん、西宮市内にも、うんうん、そこにこうまつわるエピソードをいろいろとこう考えていただいて、うん、皆さんにも、ね、考えていただいたらいいかなと思います。ぜひ、うん、来週までにメールやファックスでお寄せいただいて、
うんうん、さっきも言ったように、うん、個人個人の人の中に必ず場所ってこう思い出が結びついてるはずですから、
はい、
なんか阪神電車にまつわるね、うん、その思い出のエピソードも言っていただくと、
はい、
いいかもしれないですね。
そのエピソードを取り込んで、うんうんうん、映画にまとめていただけるかもしれない、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
いやいやいや、来週はこれまた面白いことになりそうでございますので、はい、ぜひ皆さんも私だったら僕だったらってことも考えながら、うんうん、
はい、
ね、ご一緒していただけたら嬉しいなと思います。白羽監督、来週もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
西宮で語ろう映画の夢、ゲストティーチャーは映画監督の白羽光人先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。